恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は日曜日の礼拝が終わりまして、すぐに汽車に飛び乗りまして、以前この教会でご奉仕くださっていた瀬戸明先生が所属している同盟福音教団、愛知県や岐阜県を中心に22の教会で一つになっているこの団体の一般キャンプで奉仕をさせていただきました。その教団のお招きを受けて行ったわけですが、岐阜の駅に着きましたら瀬戸先生ご家族が迎えてくださって、そこから約1時間車に乗って山の中にこう入っていきますと、そこにこの団体のキャンプ場があるんですね。初めてこの訪ねさせていただきましたけど、本当に素敵なところでして、まさに山奥に、なんて言いますか、この宿舎と、そして、ログハウスのチャペルと、ログハウスの食堂があってですね、本当に素敵な、キャンプ場でした。そして、2泊3日のキャンプでしたけども、ゆったりしたスケジュールで、私たちの教会のキャンプっていうと、もう、集会っていうあるんですけども、参加者もですね、珍しいキャンプだねっていうぐらい、二日目なんかはもう朝から何にもプログラムがなくって、夜にちょこっと集会があるっていうですね、ひたすら家族連れで行って一緒に楽しみましょう、休みましょうっていう、そういうキャンプなんですね。そういうわけで、私もとてもゆっくりした2泊3日の時をいただきまして、空いた時間は、そのキャンプ場からすぐ下に降りていくと谷川が流れていて、そこでみんな泳ぐんですけども、夜は本当に寒いぐらいで家に電話しましたら、こっちは涼しいよって言ったら、金沢は38度よっていうですね、冷たい返事が返ってきたという、本当に楽しい思いをさせていただきました。牧師の仕事が、こういうですね、楽しいことばかりでしたら、本当に幸いですけど、今教会に将来、伝道者か、牧師か、宣教師になりたいっていう、そういうですね、子供たちが何人かこう与えられているので、本当に感謝ですけど、そういう人たちによく聞いておいていただきたいんですけど、牧師の仕事ってのはとっても楽しいです。とっても素敵です。でも、それだけじゃないっていうこともですね、心が重くなることもしばしばあるのです。牧師の務めの一つは、間違いを犯したり、行き過ぎたりした場合に、その人を戒めたり、その罪を指摘したり、そういうですね、必要が出てくるのです。この教会ではないんですけども、先日からそういうこの問題に関わっていまして、本当にですね、そのことで毎日砂を噛むような思いをさせられている、今日なんですけども、本当にですね、こういう場合でも、今しめをして、それを受け入れてくださって、本当に心を砕かれて、悔い改めて、正しい態度を持って、答えてくださると、かえって大きな喜びをいただくことができるんですけど、時に今しめをしまし、今しめますと、逆襲されて、怒り出したり、あざけられたりする場合には、本当にですね、悲しい思いをさせられるのです。今日は、そんなパウロのですね、心を、一緒に学びたいのです。皆さんと共に、今日までコリント人への第2の手紙を30回にわたって学んできました。いよいよ次回で最終回とさせていただきます。そしてその次からはまた新しいシリーズをスタートさせていただく予定ですけれども、パウロはコリント教会に今3度目の訪問をしようとしています。その前にこの手紙を書いて、備えさせようとしているのです。パウロにとって、今度の訪問はとても気の重い旅になりそうです。12章の20節。私の恐れていることがあります。三度目の訪問を前にして、パウロは恐れています。そう言ってですね、パウロは様々な 悲しい、辛い、気の重い状況、場面を想像して、20、21節に、何々、ではないでしょうか、ではないでしょうか、ではないでしょうかと、4度繰り返しながら、その恐れ、その不安を隠さないのです。20節は、私が行ってみると、あなた方は私の期待しているようなものでなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうか。互いに会ってみると、お互いがお互いに期待しているその期待が外れるんではないでしょうか、という恐れです。第二の恐れは、また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。そして第三に、21節。私がもう一度行くとき、またも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。以前もそういうことがあったわけです。またも、みんなの前で私は恥ずかしい思い、穴があったら入りたいような、そんな悲しい恥ずかしい場面に直面させられるのではないでしょうか。そして第四の恐れ。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧困と公職を悔い改めない多くの人たちのために嘆くようなことにはならないでしょうか。パウロがここで前もって恐れている、想像している恐れっていうのは単なる取り越し苦労ではありません。コリント教会に現実にある様々な罪のリストをここに挙げているのです。争い。教会の中に対抗心、競争心があって、自分の我を通そうとして争いがある。妬み。自分の持っていないものを他人が持つことを許さない心。憤り。爆発する怒りです。党派心。自分の勢力、影響力を伸ばそうとする分派的な行動です。そしり、人々の面前で声高に相手を攻撃、侮辱、非難する態度です。陰口、そしりよりもさらに陰険です。本人のいないところで悪意のある噂を人々の耳に吹き入れることです。高ぶり、そして騒動。このようなことが、教会の中で横行するとき、あるのは混乱、騒動。それは当然でしょう。この八つの罪が、神の教会を無力にし、また破壊する原因になるのです。さらにそれに加えて、汚れ、不貧困、公職、この性的な罪を指摘します。この罪も、コリント人への第一の手紙、第二の手紙の中で繰り返し挙げられている、罪です。パウロは、コリント教会を弱くしている、それらの罪に対して、できれば、厳しい処置を取りたくないのです。したくないのです。13章の10節に、そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が行ったとき、主が私に授けてくださった権威を用いて、厳しい処置を取ることのないようにするためです。厳しい処置をできれば取りたくない。だからその前にこの手紙を書き送る。だからこの手紙によってあなた方はその罪を認めて、神様の前に悔い改め、その罪から離れて私が来るのを待っていてほしい。パウロはできればこのような問題に関わりたくないのです。詩編の51編の17節で、神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。とても美しい素晴らしい言葉ですが、しかし、美しいただ言葉として覚えているだけではなくして、いつでも神様があなたに私に望んでおられる心は、砕かれた、悔いた心。パウロは、コリントの教会にぜひその心を持って、今、そこから離れてほしいというのです。しかし、もしも、この手紙によってもあなた方が悔い改めをしないで、その罪を犯し続けるならば、パウロは突然のように厳しい口調で、 私は容赦はしませんと述べるのです。13章の2節、その後半に、あらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦はしません。もしもあなた方がそれに対して何の処置もしないならば、私が行ってきちっと事実関係を確かめて、2、3人の証人をしっかりとですね、立てて確認をすることによって、決して単なる噂によって振り回されることをしないで証人を立てて、私はきちんと処置をします。容赦はしません。パウロはこの手紙の終わりのところで、ある意味で非常に厳しい姿勢をコリントの教会に見せるのです。それは、憎しみからではなくして、心からの愛をもっての厳しさです。この12章の19節の終わりにも、愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。心からの愛をもってパウロは彼らに厳しい態度で接するのです。そして、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。13章の10節でも、パウロは終わりにこう言ってますね。この権威が与えられたのは、築き上げるためであって、倒すためではないのです。パウロは他人を倒しておいて、やっつけておいて、それを楽しむようなそんな小さな人物ではありません。何としても愛する一人一人を立たせていきたい、築き上げていきたい、そういう願いを持ってこの厳しさが出てきているのです。しかし、どうしても新しく建てるためには古いものを壊さねばならないのです。植えるためには雑草を抜かねばならないのです。神様が預言者、若い預言者エレミアを立てたとき、神様は預言者エレミアにそのなすべき仕事を一章の実節で伝えました。旧約聖書、エレミア一章の実節、そのアウトラインにはページ数書いておきましたけれども、そこにちょっと開いてみましょうか。エレミアの一章、9節から読んでいます。1135ページ。その時主は、御手を伸ばして、私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは建て、また植えさせる。まさに、エレミアが立てられた使命はこうでした。前半は、引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、その上で、立て、植えさせるという働きが来るわけです。そういうわけでエレミアは、お口を開けば、まさに人々の耳にしたくない、聞きたくない、耳障りな、引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊すメッセージばかりが出てくるのです。パウロはですからそのことを語ると聞く人々は怒るんです。反抗するのです。もう本当にパウロに対して歯ぎしりするのです。そこであまりにもパウロのエレミアに対して歯ぎしりするわけです。あまりにもエレミアは人々の反応がですね、厳しいもんですから、もう二度と語るまいと口を閉じます。そうしますと、語るべき神の言葉が心の中に燃えて燃えて余計苦しくなった。というほど、エレミアは、まず、引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊しの働き、使命をさせられたのです。しかし、その後に、建て、植えるという仕事が来るために、どうしてもその順序が必要なのです。私たちも、本当に神様によって建てられ、神様によって育てられるそのためには、その前に、どうしても、古い生き方、握っている誇り、古い習慣、また古くから持っている自分の心情、そういったものを引き抜かれ、引き倒され、壊され、滅ぼされ、否定されるという辛いところを通らないでは折れないのです。いえ、それは嫌です。そこは勘弁してください。古いものはそのままにして、できればその上に立て上げてくださいと私は考えるんですけど、 それはできない。まず引き倒されるのです。教会に初めて来始めた人たちが、最初は本当にですね、耳に痛い言葉をだんだん聞くようになるでしょう。それまで何とも思わなかったことが急にですね、罪に覚えてくる、苦しくなってくる。それはとてもいい、順調に神の言葉に整えられているのだと感謝してください。引き抜かれること、引き倒されること、それは嫌でしょう。でも、それが順序なのです。パウロはコリント教会に、古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。古いものが過ぎ去って、すべてが新しくなった。そう、まさに言い得る教会になっていただくためには、どうしても、その古いものが過ぎ去るという経験を通らしたかったわけです。その上に、パウロの厳しさが見えるのです。そしてそれは壊すためではなくして、倒すための目的ではなくして、実は築き上げるためだったのです。では、パウロが目指していた、築き上げようとしていた、その目標は一体どういう姿になんでしょうか。大工さんが家を建てるときに青写真設計図を持ちますけど、パウロが目指していた、その完成図、設計図はどういうものでしょう。四つのポイントで、今日のところから学んでみましょう。第一は、パウロは、コリントの教会の人々に、また、それを今日読んでいる私たちに、信仰に生きるものになってほしい。13章の5節。あなた方は、信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また、吟味しなさい。コリントの教会の人たちは、他の人を試し、他の人を吟味することにおいて非常に鋭かったんです。これまでも何度もコリント教会はパウロについて彼を試し、また吟味するようなことをしていたことがわかります。その上でパウロを非難ばかりしていたわけです。しかしパウロはそのような態度を逆転にとって、どうぞ人を試すことをしないで、自分を試してほしい。自分自身の信仰を吟味してほしい。本当にあなた方は信仰に立っていますか？信仰に生きていますか？キリストへの信仰に生きていますか？本当にあなた方はイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わったクリスチャンですか？本当にあなたは神のことをされていますか？救いを経験していますか？本当にあなた方は悔い改めていますか？ぜひその問いかけを一人ではなくして自分に向けてほしいというのです。あなた方がそれに不適格であれば別です。ぜひとも、そして的確、合格の判子をもらってほしい。パウロはまず、そのことを彼らに願うのです。パウロは考えています。教会の中に様々な問題が起こってくる。しばしばその問題の原因が、救いがはっきりしていないために、その思いとか、その価値観とか、その判断基準が古いまま、クリスチャンでないこの世の基準をそのまま持ち込んできて、そのことのために、しばしば教会の中に様々なことが起こる。だから本当にあなたは信仰に立っていますか？そのことを彼らに問いかけるのです。第一は信仰に生きるという姿です。第二にパウロが願っている姿は、正しい行いに生きるということです。七節。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。そしてその後、たとえ私たちは不適格のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。コリント教会というと、それは、悪徳の教会っていう代名詞で使われるほどの教会です。本当にこれが神の教会かと思うような状況にこの教会はあります。しかしパウロはこの愛する教会がどんな悪をも行わないように、かえって正しい行いをする教会になってほしいと願うのです。これはまた私たちが目指すべき姿です。私たちの救いっていうのは行いによりません。 私たちの良い行いを積み上げることによって、神様に、神様これだけ良い行いができるようになりました。ですから、どうぞ私を合格点をくださって救ってください。いいえ。どんなにあなたが私たちが努力して修行して頑張って良い行いを積み上げたとしても救いは私たちのものではないのです。しかし、ただ神様の前に自分がどうしようもない良い行いすらできない汚れ切ったものであることを認めて、神様この罪深い私を憐れんでください。この私の罪のためにイエス様あなたが十字架で死んで蘇ってくださったことを信じます。どうぞイエスキリストを信じますので私を救ってください。ただその信仰だけで救われます。どうぞその救いは罪からの救いです。さて、罪から信仰によって救われた私たちはその後どうあるべきなんでしょうか。罪から救われたということは方向があるわけです。罪からというですね。ということは、罪から救われて、どこに向かって救われたんでしょうか。罪から救われて、また罪に帰っていくなら、これは逆戻りです。罪から救われて、聖書は良い行いをするように救われたんです。私たちは、救いはエペソ書の2章にもあるように、恵みのゆえ信仰によってです。行いによりません。しかし、罪から信仰によって救われた私たちは、良い行いをするように、キリストイエスにあって作られたのですと、その後に続くように、良い行いをするように救われたのです。パウロは、コリントの教会がせっかく罪から救われたのに、その罪の中に留まっている、それはあってはならない。第3番目の、パウロが築き上げようとする姿は、8節。真理のために生きるということです。私たちは、真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。コリント教会は悲しいことに、パウロの説いている福音の真理に対して逆らってきました。そのために、真理に逆らったためにコリント教会は無力に、何もすることができないとあるように、本当に無力な教会になってしまっていたのです。正しい聖書の真理に固く立って、真理のために生きる。真理のためなら何でもできるのです。真理のために生きるものになってほしい。そして最後第4のことは、9節。私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。第四の築き上げようとする姿は、完成を目指して生きるということです。パウロは完全なものになることを祈っています。この完全という言葉はちょっと引っかかりますね。私たちは完全じゃない。この完全という言葉は罪がないという意味ではないようです。そうではなくして、霊的な意味で、信仰的な意味で、成熟すること。霊的に成熟したものになるようにと祈っています。クリスチャンは、立ち止まることがありません。私はもうこれでいいです。もうこれで十分わかっています。と、座り込んでしまうとき、それは座り込んだことにならないで後退になってしまいます。クリスチャンはいつまでも前進あるのみなんですね。すなわち、もっと神様を知りたい。もっと御言葉を学びたい。もっと主の御心を知りたい。もっとイエス様に似たものになりたい。いつでもさらにと前進していく。それがクリスチャンのイメージです。新約聖書ヘブル人の手紙の6章の1節に、成熟を目指して進もうではありませんかという素晴らしい呼びかけの言葉があります。成熟を目指して進もうではありませんか。脱線ですけれども、来週は坂井先生がこの礼拝のメッセージをしてくださるんですが、昨日、来週の説教題と、説教箇所はどこですかって言ったら、はい。 ヘブル書の6章のこの一節、説教台は成熟を目指してですと聞いて、ですね。それは私の明日のメッセージの最後の一番大切なポイントです。感謝です。今日のポイントをさらに来週掘り下げ広げて彼が語ってくださる。本当にですね、もう申し合わせたように連携プレイがですね、神様によってうまくできてるなと感謝なんですが、クリスチャンの成熟とか成長っていうのは、年月を積めばそれだけ自動的に測られるものではありません。このキリストへの信仰っていうのは、どれだけ長くクリスチャンをやっていても、それでクリスチャンの年数の長さによっては測れないんですね。まさに後のものが先になり、本当に最近キリストを信じた人の方がずっとですね、神様に近い、神様に喜ばれる信仰生活をしているっていうことが本当にざらにあるわけです。ですから年数じゃないんですね。自動的に年数とともに成長していくんじゃないのです。私たちが成長を望まなければ、目指さなければ、成長したいという願いがなければ、成長できないんです。クリスチャンのクラリネット奏者で良い証を日本中にまた世界を股にかけてこのしておられる柳瀬博っていうですね方がいらっしゃいます。私はお会いしたことないんですけども、ユーオディアっていうですね、クリスチャンの賛美グループの、クライネット奏者としても、吹き込んでいますので、その音楽は聴いていますけれども、その柳瀬さんのこんな証を聞きました。彼が音楽のためにですね、外国に留学をしているとき、あなたに教えることができない。それは柳瀬さんがあまりにも力量が高いからじゃないんです。それは、あなたには心から歌いたいという思いがない。だから、教えられないって言うんです。柳瀬さんはショックを受けるんですね。心から歌いたいという思いがない。技術は上手なんです。素晴らしい才能です。でも、心から歌いたい思いがないから教えられない。彼は壁にぶつかります。しかしその後で彼はクリスチャンになるんです。そして心から歌いたい思いと歌うべき対象が与えられたとき、彼は壁を打ち破っていくわけです。そして素晴らしいですね、賞をいただいて、そして前進し、今素晴らしい証を立てていらっしゃるわけです。同じことですね。神様も、あなたには心から成長したいという思いがない。だから、私はあなたに何もできない。あなたはもうそこで自己満足している。もうそこに座り込んでいる。これで良しとしているなら神様だって何もできない。果たして、私たちはどうなんでしょうか。3年ほど前に、新年聖会にこの教会に来てくださった中島岩尾先生っていう先生を覚えていらっしゃるでしょうか。この先生も、この節先生だと同じグループでしたので今回お会いしました。先生の教会でも今年のこの大変な暑さで二人の方が倒れたそうです。一人は突然暑さのために気を失ってしまったってんです。もう一人の方は年配の方で、あまりの暑さにエアコンをつけて、それにさらに扇風機をつけて、この寝てたところが脱水症状になってしまって、救急車で運ばれて今も入院中だっていうのです。中島先生もあまりの暑さに、もうですね、ほとほと、まいてしまって、弱音の種まで突き果ててしまって、もう開き直ってですね、家族の前でこう言ったそうです。感謝だ。みんなはお金を払ってサウナに行くけれども、今年は毎日サウナに入っているようなものだから。そしたらすかさず娘さんが言ったそうです。バカなこと言わないで。サウナは出た時が気持ちがいいのです。入りっぱなしでは体が持ちません。そして、中島先生おっしゃるのです。信仰も脱水症状になることがあるのです。信仰の脱水症状にかかっていませんか？渇きを覚えるっていうことはとても幸いなことですよ。渇きを覚えないで気がついたら脱水症状で倒れていた。そうであっては困るのです。渇きがありますか？ 本当に魂の渇きがありますかと問いかけたのです。本当に今日私たちも神様への渇き、御言葉への渇き、成長への渇きがあるかないかを吟味しましょう。そしてもしも渇きを持っていないなら、信仰の脱水症状にかかっていることを自分で自覚して、主よ、どうぞ私に渇きをください。私たちも今日、信仰に生きる者、正しい行いに生きる者、真理のために生きる者、完成を目指して生きる者、そのことを強く願いながら渇き求めていきたいと思うのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。